おはようございます。今日は川合雄介君がね参加してくださって本当にもう聞いてそして見るだけでもなんか楽しくね本当に感謝です。はい、じゃあまずお祈りを感謝捧げます。天のお父様ありがとうございます。小さな子供たちと一緒に神様がわかるでしょう。本当にその通りの思いを今も歌いました。あなたはすべてを作り、またすべてを収め、また私たち一人一人を本当に愛してくださって、私たちをいつも守ってくださるお方です。今日もあなたを覚えて、この喜びを、またこの感謝を、礼拝という形で本当にあなたにお捧げします。あなたこそ誠の神、本当に私たちを愛してくださる真実な本当に力のある方、今日もあなたを心から褒めたたえます。どうぞ私たちの心にいよいよあなたの愛をしっかり覚えて、あなたに信頼する心、信仰の心をお強めくださいますように。今日もまた今週も本当にあなたと共に歩んでまいります。どうぞ私ども一人一人を助けてください。お一人お一人のお祈りに合わせてイエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。今月の子供たちと一緒に賛美を捧げております歌は、神様がわかるでしょう。本当に自分自身にもね、問いかけながら本当にこう主を賛美しております。愛らしいこの花を、この間も飾ってあったこの黄色いお花、名前を思い出しました。フォックスフェイス、キツネの皮っていうんですかね、そういう確かにキツネみたいな顔してますもんね、形ですよね。本当にいろんなお花、またいろんなものを通しても神様の素晴らしさが本当に分かります。さて、先週で私はエペソ人への手紙を終わりました。早いもので、もう来週はですね、クリスマスのアドベント、12月の25日の遡ること4週間が、いわゆる大降雪ですね、主のご降誕を喜びお祝いする待つ、そういうアドベントの週に入ります。今日はまあそのちょうどエペソが終わって、そして来週からまたクリスマスの御言葉を取り扱わせていただこうと思っておりますけれども、まあ、ちょうどその間のいい中継ぎみたいな時で、今日は、詩編のですねお言葉をご一緒に味わいながら、神様の恵みにもう一度ですね、心豊かにさせていただきたいなと、そんなふうに思っております。今日読んでいただいた言葉は、詩編の57編であります。この毎週この礼拝の中では講読文というのもしておりますよね。今日は講読文22番で詩編の65編でしたから、ついこの間、この詩編の57編のところを講読したことであります。どうでしょう、私はこういつも礼拝の楽しみ、いろんな楽しみがあるんですけれど、一つはやはりこう賛美ですね。兄弟姉妹と皆さんと一緒に本当に心合わせですね、心からもう心全開で神様を賛美できるっていうのは、もう何て言うんでしょうね、私にとってはもうとっても楽しい至福の時間であります。まあ、この小穴教会では新世界からいつも5曲選ばれて、まあ昭栄の62番と63番を除いて、その間にですね5つほどの賛美が新世界を歌っております。それからまた講読文はいわばメロディーのない神様への賛美の言葉なんですね。まあ、そもそもこう旧約時代はどんなメロディーがついてたのか、今の私たちには知る由もありません。ですからただ言葉だけ残って伝えられている聖書のこの詩編の言葉をですね、メロディーなしで朗読、お互いにこう回収と司会者がこう交互に読むという、こういう形で神様を讃える、そういう詩編がこの講読文なんですね。ですからそれも入れますと、ですから、まあ、6曲ほど賞与なしでも私たちの礼拝で毎回毎週このように賛美を捧げています。 この曲はどのようにしてこう決まったかご存知ですか？私はもう長年前の教会までご奉仕しておりました時はいつもこの曲を自分で牧師が選んでおりましたのでね、だんだんやっぱり偏ってしまったりね、自分の歌いやすい曲だとか好きな曲だとか、まあそんな風になりがちですけれども、まあ、桑名教会に来てもう本当にこう新鮮な気持ちでいつもこの礼拝の賛美を毎週毎週の賛美を捧げておりますけれど、前半の3曲はですね、この倉信義兄弟がもう祈りのシーンですね、この新聖歌をできるだけまんべんなく初めから終わりまでですね、順々にこう歌えるように、まあ、時々難しい曲とかね、ちょっとこれはというのは、スキップすることもあるんですけども、でも大体そんな感じで、礼拝にとにかく出て歌っていただいたら、この新聖歌のおそらく 90% 以上はね、みんな歌ったということになりますですね。まあ、そんな感じで一曲ずつ選んでいただいております。そして、まあ、メッセージの前と後の曲は、説教者が、メッセージに合わせて、曲を選ばせていただいておりますので、まあ、今日も私が、今メッセージの前に歌いました、新聖歌の349番、そしてこの後ご一緒に捧げます256番を選ばせていただきました。本当にでもこうしてですね、いろんな曲を聖歌の始めから終わりまでまんべんなくですね、まあ、食事と一緒ですよね、偏ることなくいろんな賛美をですね、歌いながら私たちの礼拝が本当に心地よく、また本当に恵みに満たされて、礼拝を本当にこう捧げることができているわけですね。今日は、まあ、そういうちょっとエペソ人のが終わり、次はクリスマスというその狭間にあって、まあ、全然こう今でもつながりのないこの詩編をですから、そんな具合で、まあ、選ばさせていただきました。この詩編というのはご承知のように旧約聖書の中でもまた聖書全体の中でも非常にボリュームのある、書ですよね。詩編、まあ、その言葉から分かりますように文字通りそれは歌なんですが、まあ、その歌の内容はですね、本当に多岐にわたっています。私たちの日々の生活の中でいろんな喜びだとか、時には悲しみだとか、時には本当に苦しみだとか失望だとか、まあ、時には本当にこう思いがけないようなことで落胆や迷ったり疑いやいろんなことを私たちは経験しますね。でもそういったものが本当に不思議なことにこの詩編の150編の中にいろんなところにこう盛り込まれているんですね。詩編は150編という非常に膨大な量ではありますけれども、その3分の1はどなたが書いたか、誰がこの詩を作ったかがよく分かっていません。まあ、今日お読みいただいてます詩編57編の場合はダビデというふうに書いておりますので、これはもう分かりやすいんですけれども、そうでない詩編はですね、本当にどなたが書いたか分かりません。そしてどのような状況で書かれたのかも、本当に今その御言葉の表現をこう味わう中で、ひょっとして旧約のあの出来事と関係があるのかなというようなことは分かるわけですね。まあ、私たちが用いておりますとこの新約聖書は、この脚注ってこう御言葉の下の方にですね、大抵の方の聖書にあると思うんですけれども、どこどこの何節のこういう言葉はどういう言葉とつながりがありますよとか、そういう説明が、助けがありますので、ぜひまたそういったものをですね、気持ちにこう余裕があったり関心残りましたところは、そういったところなど小さい文字ですけれども開いてみて味わってみてください。そうすることによってこの詩編が本当により一層ですね、私たちの心の歌、本当に魂の歌ということになっていきます。今日は、まあ、こういうこの機会に、まあ、この詩編57編を通していくつかの曲、まあ、この新聖歌もですね、どんな曲にもそれなりのですね、曲にまつわるいろんなエピソードがあるんですね。ポッとこう出た作られたわけではなくて、いろんな背景があって、 そういう中からこう本当に構成された、構成されたすごく練られた歌の言葉がこの新生歌ですね。そしてそれに素晴らしいメロディーがついて私たちは歌わせていただいております。今日はそんな詩編のですね、こう賛美、また賛美を通してもこの信仰の素晴らしいこう恵みの世界をほんの垣間ですね、ちょっとご一緒に旅したい、味わいたい、そんな気持ちでおります。さてこの詩編の57編ですけれども、表題といいます、この大きな数字の57と書いてありますその字のすぐ下に3行ほどの文字が書いてありますよね。これは表題と言いまして、この詩編に添えられた説明の言葉です。57編の表題をちょっと読みしますと、指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデの御子様、ダビデっていうのはあの旧約聖書の王様のダビデですね。ミクタムっていうのはきっとですね、なかなか深い意味が分かりにくいところがいっぱいあるんですけれども、覆うとか刻むとかいうようなそういう意味があって、おそらく助けを求める詩編、そういう意味であろうということですよね。ミクタム。それから、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に、なんかそういう時にダビデがこの詩を示されたというか思いついたということですよね。この脚地を見ますと、早速その脚地のこの口読の下の脚地を見ますと、表題のところにはサムエル記第1の22章あるいは24章、この辺のところが書いてあります。お開きいただければ感謝ですけれど、ちょっとこの詩編57編の背景を私なりにご説明をしたいと思います。登場人物は言うまでもないこのダビデですから、この詩編の57編はきっとあのイスラエルのダビデが、その苦しみの中に、辛い中に本当に示された言葉をこのように書き残したということだと思うのですね。ダビデのですから本当に助けを求める歌、祈り、そういうことになろうかと思います。表題の中で今お見せしましたように、なんとですね、どんなメロディーか今私たちは想像ができませんけれども、滅ぼすなという調べに合わせて、滅ぼすな、滅ぼさないでください、助けてくださいっていう、そういう意味ですよね。そんなタイトルがついているメロディーですから、どちらかといったら普通のね、蝶々よりも短調のやや暗い感じの、重い暗い感じのメロディーかもしれません。とにかく、その調べには滅ぼさないでください、助けてください、こんな題がついているというわけですね。普通歌を私たちがもしこう作ったとするならば、やっぱりもっといい題をつけたいと思いますよね。ダビデはでもこの詩編57編を本当に苦しくて辛くて、主を助けてください、そんな気持ちでそのメロディーに合わせてこの詩を書き記しているというわけですね。しかもそれはダビデがサウル王から逃れて洞窟にいた時にということでした。サウルっていうのはどういう人か、それはダビデのその前のイスラエルの王様です。イスラエルが国として神様のお許しの中で、導きの中で国がそのでき成立しましたけれど、その最初の王様がこのサウルという王様だったんですね。確かにやり手です。素晴らしいこう、最初はですね、信仰でしたし、とてもいい王様でしたし、力がある王様でしたから、国はしっかりとイスラエルという国がスタートしたわけですね。しかしそういう中で絶えずでもイスラエルの国は実の地のつながりなんです。日本みたいに島国でありませんから、陸のつなぎでもういつも北から南から西から東からその外敵に囲まれて、いつも絶えずですね、戦いの中にあるわけですね。 そういう中にあって、ある時その一つの強敵であるペリシテ人というですね、これはもう本当にイスラエルの人たちももう非常に怖がっているですね、警戒している、そういうペリシテ人とのこう戦いの中にあって、なんと当時まだ一人の本当に一回の無名の羊飼い、少年でしかなかったダビデですけれども、彼がですねお兄さんのところにまあ差し入れを届けたいという、そういう中で彼が目にしたものを聞いたことは、そのなんと最前線で戦っているお兄さんたち、兵隊たちが敵のペリシテ人とのそのきつい言葉や、圧力にですね、本当にこうもうちょっと戦う気持ちも失いかけているような、そういう中にいたというわけなんですね。ましてや当時の、まあ、戦い方の一つの方法として、誰か代表をですねお互い出して、ペリシテ人も代表を出して、そしてイスラエルも代表も出して、そして一騎打ちをさせて肩をつけようという、そういうような戦いの中で、相手はなんとですねゴリアテという、もう2メートル数十センチものですね、もう大男が本当にですね、まあ声だけではなく見るからに強そうな、そして彼はイスラエルの民をバカにし、そしてまたイスラエルの人々が信じる誠の神様、天地万物を作られた神様のことを本当にこうバカにする、ひどいこう言葉を発する、そういう男でありました、兵士でありました。それに対して、じゃあ片やイスラエルから誰が行くか、お前へ行け、お前へ行けって、いやいやいや、あんなん勝てっこないわって言って、みんなこうもう尻込みしている、そういう中にあって、たまたまそこへお兄さんたちにこう差し入れのために来たダビデは、あのペリシテ人の言葉、その態度、何よりもですね、誠の神様をバカにするあんな言葉があるか、もう彼は本当にこう激しいですね、戦う気持ちを持って、彼は本当にまだ少年に過ぎませんけれども、ゴリアテに向かっていこうとすることですね。このあたりは非常に面白い楽しい話ですけど、もうご承知の通りですよね。ところが結局なかなかですね、周りの者はすぐそのことを許せず、サウル王様も、まあ、結局は、許しましたけれども、最初用意した武器もいらない、そんなのいりません、剣も兜もいりません、私にはこれがありますって、本当に小さな彼らの武器ですね、石投げとかそんなものだけで、そしてダビデに戦う、ゴリアテに向かっていくわけです、まあ、結果的には彼の本当に素晴らしいですね、こう、石投げのあの技術で見事に、ものの見事に、一番ゴリアテの急所である眉間のところに石を一発で当てて、そして相手を倒し、そしてゴリアテの剣を抜いて首を取ってしまう、もう誰もが予想しないような素晴らしいこう展開で大勝利を収めたわけですね。サウル王は本当にその時もう喜んだと思うんですね。お前なんか言ったってなんか話にならない、冗談じゃない、そう思ってたダビデは、そのようなですね、ものの見事にもう本当にもうスカッとするような大勝利を収めて、サウル王は喜びました。本当にお前やるじゃないかということであったわけですよね。しかしながら人の心っていうのは微妙なものですね。一時は喜んでいたサウル王も、実はその喜びもつかの間、だんだんだんだん人々の関心や人々の人気がサウル王自分ではなくて、少年、無名の一介の少年にみんなの人気やみんなのですね称賛が行くや、サウル王の心の中にはだんだんだんだんおかしな気持ちが起こってきたわけです。つまり妬みでしょうか、ひがみでしょうか、なんで王である自分よりもあんな若造にみんなはダビデさん、ダビデさん、君はすごいよ、やるじゃないかと言って、なんであんな若造に人々の関心や人気が移ってしまうのか、私が王だろう、俺が王だろう、そういう彼自身のプライドやメンツがですね本当に揺さぶられて、彼はその少年ダビデに対して感謝どころか、だんだん妬み、ひがみ、そしてやがてその心が ますます膨らんで、このダビデに対する憎しみやがて殺意に行ってしまったんですね。ダビデはそのようなこう石投げというすごいこう腕前を持っている反面ですね、羊の世話をするそういう仕事ですので、時には時間があったり、時には本当に心にそういう思いがあった時は、彼は一方ではその盾事をですね引くという、なかなかまたいいものを持っていたんですね。ですからダビデはいろんなところで、本当に何もいない、何もない、そういうところでも彼はその心の中に浮かぶいろんな思いを、もう本当に、作詞作曲全部ダビデという、そんな感じで次々と歌ったりしましたから、まあ、彼はそういうその、歌を奏でる、歌を歌うっていう、そういうものもあって、実はサウル王様のためにですね、王様一曲こんないい曲が作りましたので聴いてください。そしてその歌がサウル王の心の中に本当にですね、今日の私たちのように慰めや何かこう温かいもの、本当にこう嬉しいもの、そういうものをですね与える歌でしたから、サウル王はその時は良かったんですね。しかし聖書の記述に見ますと、サウル王はいつもそばに手放さないものがありました。それは剣、武器だったんですね。歌ってる間は気持ちよかったんですけれども、歌が終わり、ちょっとこう時間が経つと、彼の心の中にまたムラムラメラメラと、あのダビデ、あいつがという、そういう妬み憎しみの起こり、彼は手元からいつも離さなかったその槍をですね、もう何て言うんでしょう、ちょっと精神的にも心が本当に穏やかではありませんですね。まあ、心理学的なこう言葉で言うならば、さまざまなこう脅迫観念にいつも悩まされてましたから、その時彼は歌を聴きながら、一時は落ち着いたんですけども、そうかと思えばにわかに怒りの心が起こって、そして槍をダビデに投げつけるというような、こんなですね、ダビデ、サウル王の心はそんな状態でありました。やがてもうダビデもういい、もうお前なんかいいって言って、彼を本当に虫をこう、なんて言うんでしょうか、迫害するような、ダビデをいじめるような、本当にそういうようなこう行動に逃げていきました。やがてそれがだんだんだんだん進むや、ダビデは命の危険を感じ、これはもうちょっと王様のあの様子では、もし本当にこうこの間はやり避けたけど、今度またやられるかもしれない、そういう身の危険を感じて、ダビデはもうそこから逃げ去ったわけです。ところがそれですみません、サウルはですね、その逃げていったダビデをどんどん探せ、どこ行ったか、彼を捕まえるんだ、彼を本当にこうやっつけるんだという、そういう激しい怒りの気持ち、殺意の気持ちで、追っかけるわけですけれど、ダビデはそんな中で本当にもう仕方なくですね、逃げ回るの、あちらで、あるいはこちらで、もういつどこでそのサウルの兵士が追っかけてくるかわからない、彼は本当にゆっくりできる休む場所を求めて、あちらのところ、あるいはこちらのところ、そして時には洞窟にという、そういう状況の中に、彼の心の中どんな気持ちだったと思いますか。ダビデは滅ぼすな、助けてくださいっていう、本当にそんな気持ちの思いのですね、メロディーに合わせて彼はこの詩編を歌いました。神よ、私を憐れんでください、私を憐れんでください。いつの時代にもいろんなですね、悩みで苦しむ私たちいっぱいそういう人がいるんですね。何を悪くことしたんですか、身に覚えのないことで、なんでサウロにこんなに憎まれなければならないんですか、なんで追われなければいけないんですか、もう彼はもう本当にやるせない気持ちですね。しかしその中にあっても、とにかく逃げて逃げて隠れて逃げて、そしてそういう中で、神様どうなってんですか、なんでサウロはこんなに私のことを分かってくれないんですか、私を憐れんでください、私を憐れんでください。これが この詩編57編の中心的な彼の思いであります。このような気持ちがこう後続けられてんですね。私の魂はあなたに身を避けていますから、まことに滅びが過ぎ去るまで、あの手がもうどっか行ってしまうまで、どうぞ私は御翼の陰に身を避けます。私は頂高き方神に終わります。私のために全てを成してくださる、とし上げてくださる神に、神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。ダビデは彼を狙い、彼を探す追っ手たちのことをですね、獅子ライオンのようにも例えています。また4節ですね。また4節の2行目にも、私をですね、むさぼり食う者たちですと。どんなに彼らがですね、ダビデをこう執拗に、もう本当にこう諦めずにですね、追っかけているかということが、このような表現でわかります。その後も、彼らの歯は槍とや、彼らの舌は鋭い剣です。まあ武器もそうですけれども、言葉でもダビデを本当に責めていると思うので、時代は変わって、今の時代でも私たちはこんな剣、武器、そんなものでないかも分かりませんけれど、でもしばしば職場や、あるいはいろんなところで人々との会話の中の、もうあの言葉で本当につらい、あの言葉で私はもう本当にもう本当につらいだっていう、そういう人たちいっぱいいらっしゃいますよね。もう会社に行く勇気もありません。仕事なんかできません。日常の自分自身の生活さえもですね、手がつかなくなってしまう。しばしば私たちを狙うサタンは、武器どころかそのような言葉やさまざまな方法で私たちを、幸せを壊そうと狙っているわけです。ダビデもまた、もう今からもずいぶん昔の出来事ですけれども、同じような状況の中でこの詩編をこう書いています。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその中に落ちました。もうこの前半の6節まで言いますと、ダビデなりの言葉で本当につらい、苦しい、どうしようもない、そんな思いを彼はこのような詩編の中で歌っているんですね。今日ご一緒に賛美を捧げました、先ほどの曲の中で、新聖歌の35番の告げよ主にという言葉ですね、歌ですが、ちょっと、ゆみこ姉妹に弾いていただきましょうか。とっても私たちの教会には素晴らしいピアニストがいますけれど、ゆみこ姉妹も本当にね、なんかこう心にしみる、いつもその学校してくださいます。この35番の告げよ主にを、ね、2節ほどメロディを弾いていただきたいと思います。どうぞ皆さん、もう一度聖歌の35番をですね、開いてみてください。どうぞ聞きながら、聞いていただきながら、聞きながら、どうぞついて耳を傾けていただきたいと思います。この新聖歌の35番、告げよ主にという賛美は、その作者はですね、エリシャ・ホフマンという方なんですね。ずいぶん昔の方です。アメリカに牧師の家庭に生まれた、彼は、若くもう28歳で牧師となり、長く本当に牧師の奉仕をしておりました。そんなホフマンですけれど、音楽について全然多くを学んでいませんでした。音楽学校を卒業したわけではありませんけれど、でも彼の心の中にいつもあるのは、いろんな悩みや苦しみの中にあって、本当に私たち、イエス様は本当に私たちを祈っておってくださるということでしょう。ある時、一人の深い悲しみと苦悩の多い女性に、夫人にお会いしました。見るからに彼女は本当に深く失望しているのが分かりました。彼女は心を開いてホフマンに言いました。ホフマンさん、もう私はもうどうしていいのか分かりません。本当に辛い気持ちを打ち明けました。ホフマンは聖書を開いて御言葉を伝えました。きっとこの言葉も開いたと思います。 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。ホフマンが読んだ御言葉は、すべて疲れた人、重荷を負った人は私のことのところに来なさい、私にお話しなさい、そういう言葉ですね。あなたはどんな悲しみも、それはイエス様のところしか持っていくところがない、それ以上の素晴らしいところがあるでしょうか。そしてその後、しばらく沈黙の後、彼女は本当に御言葉が心に届いて、目を輝かせて声高に言いました。そうですよね、イエス様に自分の気持ちを重荷を下ろすことですよね。英語では I must tell Jesus、 私の気持ちをやっぱりイエス様にお話しすること、その一言が、このホフマンはその夫人から別れて、あと帰る道、何回も何回もですね、気持ちがこの言葉、 I must tell Jesus、 私は本当にイエス様、あなたにお話ししないといけません、あなたこそ聞いてくださるお方、あなたこそ私を安らぎを与えてくださるお方、そのことを示され、それはホフマンはその歌詞をですね、 I must tell Jesus、 そのことを次々と湧き上がる言葉を、書き記して、それが新聖歌の、この35番だと方に聞きました、知りました。まあ、日本語では告げよ主に、告げよというそういう言葉ですね。私は祈祷会でもこの曲を時々リクエストさせていただいて歌うんですけど、告げよ、イエス様に告げるとは文字通りこれはイエスキリストへの祈りです。この新聖歌の35番にありますように、誰にも言えないことであってもイエス様なら聞いていただける、誰にも家族であろうが親しい友達であってもいや言えない、そんな私たちの心の深い重荷も、でもイエス様なら聞いていただける、イエスキリストにこそ本当にお伝えすること、お話しすることができる、またイエス様にお話しすることが大切だ、そう思いながらこの歌詞がありますね。告げよ主に、共にさえ語り得ぬ、友達だってさえも、言えない、そういうこと、でもイエスキリストが私たちを愛してくださる、私たちを許して受け入れてくださる、このイエス様はその恵みは深い海、本当に飛び込んで清まりましょう、私たちのために尊い命を捨ててくださったイエスキリストは私たちの本当に友、本当に私たちの友ですから、この方に私たちの気持ちを打ち明けましょう、祈りましょう、まあ、これがこの新聖歌35番の曲の背景だということを知りました。私たちもいろんな辛い時、悩みの時があろうかと思いますが、どうぞこの曲を思い出しましたら、どうぞ本当にイエス様に私たちの思いを打ち明け下ろし、私たちを本当に平安へと導いてくださる方に本当に信頼していきたいと思いますね。さて、ダビデもですから、この今の私たち全然違う古い昔ですけれど、もうダビデももしこの場にいらっしゃったら、おそらく最前列のこの辺りにダビデも一緒に座ってね、ああ告げよ主に、告げよね、今本当にダビデももう涙ながらに歌ったに違いないなと私は思います。天国でまた会ったら尋ねたいと思いますけれど、はい、本当に詩編の57編の歌のこの言葉の一つは、本当に主よ、私を憐れんでください、助けてください、そういうことですね。さて、57編の後半の7節を見ますと、一転して本当に自分の重荷を下ろすことのできたダビデは、一転して神様に対する自分の心にある本当に大きな希望を明るく歌っています。神よ、私の心は揺るぎません、私の心は揺るぎません。文語訳聖書を見ますと、我が心定まれ、ぶれません、あなただけです、イエス様あなただけこそ私を本当に愛し許し、私を導いてくださる方、 私の心はもう決まりました、ご主人に奥様にだったらもうこれ素晴らしい愛の言葉ですが、それと同じような気持ちをダビデは神様に、天皇お父様にそのように言います。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。私の魂を目を覚ませ、従言のことよ、盾ごとよ目を覚ませ、私は暁を呼び覚ましたい。もう朝日が昇るのが本当に待ち遠しいぐらいに、ダビデは神様を褒めて称えたくて、賛美したくて、したくて仕方がない、そんな気持ちがあります。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたは褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく天まで及び、あなたの誠は天雲にまで及ぶからです。十節は、神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。もうこの御言葉をこのままメロディーつけた、なんかワーシップソングがあって、私はそれを歌いながら、いつも本当に心がこう強く慰められますけれど、本当に、詩篇の57編の後半はですね、そのような神様への喜び、感謝、神を本当に褒めたたえる言葉に、転じています。最初が、私を褒めてください、助けてください、もう泣き言のような、もう心を振り絞るような、そんな言葉が、思いが、この57編の後半では、いや、もうこの方が私に共にいてくださるから、そういう思いで彼は感謝へと、神様への賛美にこう変わっていきますね。さて、この57編の中で私は本当に味わいたい、心に留めたい言葉は、この一節の五行目になりますか、二節のすぐ前のところに、私は三つ葉の陰に身を避けます。三つ葉の陰にというこの言葉なんですね。ある時、どっか公園の水辺をこう散策してました時に、ひな鳥を連れて、親鳥が一緒にちょこちょこちょこちょこ歩いてるね、この微笑ましい光景を見ました。小さいひな鳥はもうまだ子供ですのでね、もうキョロキョロキョロキョロ、あっち行ったりこっち行ったりね、でも何かあったらもうさっとそのお母さんのこうところに寄って、そしてその羽の中にすくっとこう入ってですね、可愛らしい光景を私は見たことがあるんですが、ダビデもおとなくそんな様子を思い浮かべながら、死なる神様、天皇お父様、どうぞ本当にあなたの三つ葉の陰に私は身を下げたい、あなたの三つ葉こそ私の誠の酒どころ、私の唯一の逃げる場所、私の売り場所、そういう意味でこの御言葉がこう歌われているんですね。他にもこの三つ葉っていう言葉が聖書の中にも詩篇の中にも何回も出てきます。二つ目のこう賛美はですね、つい先ほど賛美しました新聖歌の349番、移りゆく時の間も、これもですね、素晴らしいこう歌詞じゃないですか、歌じゃないですか。私もクリスチャンになりたての頃、まだ宣教師での方々が日本で合唱してらっしゃって、宣教師のご夫婦とかね、グループでこの移りゆく時の間もというこの賛美を聞いて、なんと素晴らしい、なんと美しい賛美だろうかと思いましたですね。英語で Day by day、 一日一日、神様は本当に私たちと共にいて私を守ってくださるっていう、そういう神様の恵みを歌った賛美です。日本語のこう歌詞もその通りですよね。新聖歌の349番ですけれども、この歌詞を、詩を作ったリナ・サンデルという方は、この方はアメリカ人ではなくてスウェーデンの人なんですね。スウェーデン人です。スウェーデンの人の中にも本当に素晴らしいこう賛美歌、歌手が、歌詞を作られた方々がいらっしゃるんですけど、賛美歌で、詳しい方はファニー・クロスビーだとかですね、 そういう素晴らしいこう賛美歌の女王と言われるぐらいの素晴らしい曲をいっぱい作った、詩を作った歌手がいますけれども、リナ・サンデルはスウェーデンのファニー・クロスビーだと言われるほどでした。実はこの新世界の349番がこう生まれるその背景には、このリナ・サンデルが、まだ子供の時だったでしょうか。お父さんはいろんなところにも伝道や護護士で出かけて、いつも娘たちと一緒に行くんですけど、とある時ですね、船に乗って船を旅する途中、突然のですね、何か船が何かと衝突して、そのお父さんはですね、こう、水のところにコポーンとこう落とされて投げ飛ばされてしまって、そしていわばこうそこで亡くなった、まあ、そういう水難事故で亡くなられたということですね。お父さんが亡くなる、もう本当にこんな事故で亡くなる、リナ・サンデルは本当に悲しい、辛かったと思いますね。しかしそのことのその悲しみの中にあっても、やがて御言葉によって慰められ、また多くのクリスチャンたちの励ましや祈りによって励まされ、彼女の心はまたいつもの元気や笑顔を取り戻すことができました。以来どのようなことがあっても、イエス・キリストはいつも私と共におってくださる、彼女の心の中の揺るがないこう確信となりました。そしてこのイエス様にいつもお祈りしていきたい、このイエス様と共に私は歩んでいくんだ、そういう思いの中でこの新世界の349番がこう、作られました。これもちょっと弾いていてくださいますかね。素晴らしいメロディーですね。ちょっと歌詞読んでみますけれど、移りゆく時の間も悩みに勝つ力、父より受けし我は心に恐れなし、愛に満てる御神は恵みを日々与え、悩み苦しむ時も憩いと安き保。私はもう本当何十年も前ですけれど、宣教師の先生たちが本当に美しいメロディーで、またハーモニーも良かったんですけれどね、本当にこの歌詞を賛美をして、私はこう心も体も本当にこう慰められました。目には見えないけれども、イエス・キリストは確かに私たちと一緒にいてくださる。嬉しい時もそうですけれど、嬉しい時楽しい時ではなくて、辛い時も悲しい時も悩み苦しむ時も、私に憩いと安きを与えてくださるお方。2番は、日々主はそばにいまし、我が身を憐れみて、すべての重荷を負い慰め助けたも、力は日ごとに長求めにたがいて、ましくあらんと主は我に誓いたも。ちょっと文語体ですけれど、意味分かっていただけますよね。3番は、悩み激しい時もイエス様のお約束を本当に信頼し、平安で過ぎて、過ごしていくために、イエス様どうぞ御言葉をください、疲れた時にどうぞ助けを与えてください、あなたに見てにすがる私をどうぞ天国に入るまで、その日まで私を導いてください。リナ・サンデルはいろんな悩みや辛いところを通りましたけれど、でもイエス様ともにいてくださることを思いながら、こんな素晴らしい詩をですね残しました。彼女もまた何百というですね信仰の詩をたくさん残しております。さて、もう一曲この後歌いたい賛美は、先ほどのこの三つ葉のという鍵の言葉、新聖歌の256番ですね。この、三つ葉のもとに256番を作詞しました、このウィリアム・クシンというですねこの方ですけれども、まあ、男性の方ですね、やはりアメリカの牧師をしておいででした。若くして献身して主に仕えた方ですけれども、40代頃にですね体を壊して、なかなか奉仕ができなくなってしまって、本当にその奉仕の大戦からは退くことになりました。その中にですね、まだ40代ですよね、若いこれからという時なのに、 この苦心を本当に悩みながら、主よ、これから私はどういう働きができるんでしょうか、本当に悩みながら祈るうちに、この苦心に示されたことは、神様の恵みを詩でもって書き表して、本当にその賛美歌をですね、賛美を作ること、そう示されて、この苦心はですね、もう40代も終わり頃、もう50代にも差し掛かるような、そんな年齢でしたけれども、それからですね、本当に次々と神の恵みを、こう歌 う, こう詩をですね作って、300ですか、たくさんの詩を彼は残すことができました。まあ、その歌詞が、今この300256番ですね。歌詞をちょっと見てみましょう。256番、はい、すいません、256番、みすばさのもとに、みすばさ我を覆えば、嵐たける闇をも、イエスに頼り安きあり、平安があります。私は神様の子ですから、神の子としていただきましたから、私の主の愛より、私を引き離すものは何もありません。本当にこのイエスキリストの十字架の愛で私は取られています。御翼に守られて、私は永遠に平安です、心安らかです、そういう歌詞ですよね。2番は、御翼我にとりては悩む者の隠れが、癒す者の亡き時も我は我そこに我は約束を。もう本当に私の心を、その誰が癒してくださるんですか、誰も癒してくださらない、でもその中にあっても、御翼の陰に私が行く時に、主は私を本当に平安を与えてくださる、まあ、こういう、こう素晴らしい歌詞ですね。私たちはイエス様を信じる方々がほとんどだと思います。イエス・キリストは私たちに本当にさまざまな御言葉を持って、多くの御言葉を持って励まし、そして助けて導いてくださる方で、私たちもまたこのイエス様をですね、もう一度心の王道にしっかりお迎えして、いつもこの御翼の陰に、何かあったらそこに飛び込む、何かあったらいつも神の大きな愛の御翼の中に本当に逃げ込む、そこに私たちの本当の休み場があるか、私の折り場があるんだということを覚えて、この賛美を捧げていきたいと思います。じゃあ一言お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。多くの新生活の作者たち、それぞれの人生のさまざまな悩みや苦しみの中で本当に、書かれた、残されたその詩、美しいメロディーとともに私たちは歌っております。神様、本当にそのどの賛美でも言われていることは、あなたは私たちと共にいてくださるお方、私たちのために命さえも捨てて十字架で死んでくださり、そしてよみがえって今も生きて共におってくださるお方、どうぞ私たちはこのイエス様をこれからも本当に、心にしっかりと覚えて、あなたと共に歩んでまいります。クリスチャンの私ども一人一人の信仰を強めください。まだ信仰告白をされていらっしゃらない救助中の方々にあっては、どうぞこのイエス様の十字架の愛に本当に飛び込んでいくことができるよう、よろしくお導きください。イエス様の御名を通して、これから感謝し、お祈りをいたします。アーメン。じゃあ一緒にこの賛美ね、捧げましょう。よろしくお願いします。